何にする30の方法。その1、何にするためのそんな1つ。余計なストレスを減らして余裕をすること。何にするためにはどうすればいいか。何にするための工夫や方法は数多くありますが、そんな1つだけです。余計なストレスを減らして余裕をすること。これに尽きるのです。苦しみながら生きている人はいつの間にか多くのストレスを受けながら生活しています。勉強のストレス、仕事のストレス、人間関係のストレス、人の気にしたり、身を張ったりして、自分から苦しむ状況を生み出していることが少なくありません。もちろん、ストレスの存在すべてが悪いわけではありません。仕事なら品質や納期があります。試験なら合格点や偏差値があります。人間関係なら遠慮や気遣いがあります。一定のストレスは私たちの生活に欠かせません。情報力とスピードが求められる現代社会において、全てのストレスをなくすのは不可能と言っていいでしょう。では、何のストレスを減らすのか。注目してほしいのはストレスの種類です。全てのストレスを減らすのではありません。減らすべきは余計なストレスです。私たちは余計なストレスを増やすことで余計な災難を増やしてしまい、自分の苦しんでいる状況があります。その不自然な状況に自分ですら気づいていない。良かれと思っていることが余計なストレスを増やしていることがあります。効率を行っていることが効率になっていることがあります。何に気づいていることが効果になっていることもあります。例えば、身を張るとき余計なストレスがかかります。自分では誇りと家の質問の行動であっても、人目を気にするまいしなくても移動をしていることがあります。時間ギリギリで行動する習慣もよくありません。自分では胸を張って行動しているつもりでも、実際は余計なタイムプレッシャーを増やしてしまい、自分を追い詰めています。ストレスのせいではなくすのではありません。余計なストレスを増やすように心がけるのです。自分の生活を振り返り、余計なストレスを見つけ出し、解消していきましょう。余計なストレスが減ることで生活に余裕が生まれます。生活に余裕が生まれることで自然と余裕が生まれるようになります。余裕が生まれると人に優しくしたり、心の器が大きくなったりできるため、結果として精神的に強くなります。難しい判断でも正しい解消的にミスや間違いを減らすこともあります。きっとあなたは今多くのストレスを受けているでしょう。全てのストレスをなくすのは難しくても余計なストレスが減らせるはずです。ちょっと再生と行動で生き方は改善できます。行動の無駄がなくなると心の余裕だけではなく、時間や金銭的な余裕も生まれるようになります。生き方がスマートになることで生活も人生も楽に生きられるのです。余計なストレスを減らして生活に余裕をする。何に生きる30の方法。その2、身を張っている限り何に生きることはできない。何に生きるためには身を張る考え方が大切です。人は身を張るものです。人間は誰でも自分のよく見せたい、立派に思われたいという欲求があります。知らないことでもつい強くなって知っていると答えてしまう。短所や欠点を見せようとせず、長所や美点だけ見せようとする。人間ダサいことは見せようとせず、おしゃれでかっこいいことだけ見せようとする。誰でも心当たりになるのではないでしょうか。人から喜ばれたいため無理に連載をすることは悪いことではありません。例えばビジネスでは上司や取引先からの評価があります。背伸びを示さなければいけない場面もあるでしょう。立派でスマートに見せなければいけない場面もあるでしょう。考えた状況では身を張ることなども事実です。しかしビジネスに限らずどんな時も身を張るのは要注意です。身を張っている限り楽に生きることはありません。身を張っている時自分の自分に人生でなく周りの人生になってしまうからです。周りから自分はどう思われているのだろうか。自分はどうか評価されているのだろうか。もっと自分をよく見せるのはどうすればいいだろうか。常に周りを意識した生活に生かるため安らかな気持ちになりません。身を張れば張ることを周りの評価が気になるためどんどん余計なストレスが増えてしまいます。身を張ることを支配して苦しめるくさい。人の顔を見たり歌うのはなんて使える人生なのでしょう。一度身を張り始めると立派な状態を維持するため余計な出費や苦労が増えてしまいます。いつか根性があるのではないかと腹からすることも増えるでしょう。身を張るのをやめてしまうことです。笑われてもいい。ここからにされてもいい。周りからの評価も気にしない。ありのままの自分を表現していきましょう。素直で正直に生きるのです。苦手なことは正直に苦手と告白した方が余計な気をしなくて済みます。ビジネスで自由奔放に再開するのは難しくてもプライベートなことができるはずです。身を張らないと自分の自分に生活を送ることができるようになるのです。苦手や弱点を告白しても嫌われたりはしません。むしろ正直な人、面白い人、素直な人という印象が強くなり親近感を持ってもらえるでしょう。一瞬恥ずかしいかもしれませんが、すぐなります。一部の友人はそれかもしれませんが、その代わり本当の友人が増えます。自分を支配する未来に作業を伝えましょう。身を張るのに行かない方が楽にいられるのです。身を張るのをやめる。楽に生きる30の方法。その3、楽になるから肩の力が抜けるのではない。肩の力を抜くから楽になる。肩に力が入っていませんか。目標に向かって意気込んでいるときは自然と肩の力が入りがちです。必ず達成させようよ。絶対成功させる。気持ちを引き締めているとき、自然と体の反応して肩に力があります。しかし、集中したり気合を入れたりするとき、肩に力が入るのは仕方ないと思っていないわけです。集中や気合を入れている瞬間でも肩の力を抜くことは可能です。今この瞬間も肩に力が入っていませんか。さあ、肩の力を抜きましょう。肩の力は意識をしないとなかなか抜けません。意識をすると肩の力を抜きやすくなります。なかなか肩の力が抜けないときは深呼吸をして気持ちを引き締めるとスムーズです。すると、どうでしょう。集中や気合の状態を保ちつつも、体はリラックスの状態を取り戻せるでしょう。肩の力を抜いただけで肩まで痛くなったように感じるらしいです。体に余計な力が入らないことで、心と体のバランスが整ったのです。何ながら肩の力が抜けるのではありません。新米、新米、プレゼン前の勝負は、肩の力を入れるのではなく、抜くのが正解です。肩の力を入れるように見た方が自然体を取り戻すため、本来の実力が発揮しやすくなります。肩の力を抜くから自然と呼吸もスムーズになって、人も入れるようになります。深呼吸をしてリラックスをしましょう。精神的にされているところと、肩の力を抜くのが効果的です。肩の力を抜くから、肩周りの血行も良くなり、肩の改善にもつながります。実際に自分で肩を揉んでみるのも良い方法です。肩でも片方の肩を揉んでも癒しを休めになります。肩の揉んでることで血行も良くなり、肩の肩が固まってきます。肩の力を抜くことで楽に生きることができるようになります。意識をして肩の力を抜く。楽に生きる30の方法。その4、できるだけタイムプレッシャーを感じない生活を行える。あなたは今、どのくらいタイムプレッシャーを感じていますか。何人いるのは様々なストレスを減らしていくことが大切です。ストレスには様々な種類がありますが、中でも着手しやすいストレス対策は時間に関するストレスでしょう。すなわちタイムプレッシャーです。人間関係のストレスは自分でコントロールしにくい部分もありますが、タイムプレッシャーは違います。タイムプレッシャーはあくまで時間の使い方のポイントなので、ある程度自分のコントロールで改善が可能です。もちろんタイムプレッシャーが必要な面もあります。金銭が伴うビジネスは納期や締め切りなど守らなければいけません。大事な試験や試合では本番までの残り時間を意識しなければいけないでしょう。また時間の割合生活は気合を入れてモチベーションを高める効果があります。大切な試験を控えているなら診療を意識しながら勉強することでやる気が高まってスピードも出るでしょう。しかしどんなタイムプレッシャーも長くすると心身に悪影響が出てきます。余計なストレスが高いすぎてしまい心や体に深刻なダメージを与え精神的な病を引き起こすこともあります。そのため何に生きるためには生活の中から余計なタイムプレッシャーをできるだけ減らしていくことが大切です。タイムプレッシャーを増やす工夫は短くなります。例えば朝の出勤です。学生であれば通学であり社会人であれば出勤です。時間切りの生活習慣を送っていませんか。時間がないとバタバタしてしまい余裕のない生活になってしまいます。そうして書かせは気持ちいいですが、汗で書かせは気持ち悪い。余裕がないと朝食の時間ができたり、忘れ物をしたり、途中で事故に遭ったりするなど良いことはありません。起床時間も少し早めて朝の生活に時間的な余裕をすればタイムプレッシャーで苦しまずに済みます。朝の眠りなら早めの就寝を心がけるといいでしょう。ほんの10分早く起きられるのです。夜は夕飯の多い時間帯ですが、夜更かしをやめることで生活のリズムと細くなっております。仕事ではできるだけ早めの対処を心がけましょう。余計な隙間はしません。今日できる仕事は今日します。前倒しで仕事を進めていけば余計なストレスが解放され、昼間に焦らなくて済みます。どうしても時間がないと思うのは誤解です。現代社会は全ては道具やサービスの数を存在します。工夫や知恵を働かせたり、便利な道具を生かしたりして仕事の効率化を変えれば時間に余裕ができます。タイムプレッシャーのコントロールはあなたの意識を心がけしない。一日中の時間は危険ですが、あなたの仕事を工夫しないでそれ以上の価値を生み出すことが可能です。タイムプレッシャーを増やすことができなくても減らすことができるはずです。余裕のある仕事を心がければ、タイムプレッシャーが解放され、楽に生きられるようになります。できるだけタイムプレッシャーを増やす。何に言う30の方法。その、なんとかなると思えば、未来も明るくなる。未来が不安、将来が心配、先のことを考えると気持ちが落ち込む。そう思ったときはこう思いましょう。なんとかなると。確かに先の人生は不安要素がたくさんあるでしょう。お金が足りないかもしれない。試験に落ちるかもしれない。仕事が失敗するかもしれない。友人のこと、親のこと、恋愛のこと、家庭のこと、健康のこと、道具のこと、私たちの人生は不安と心配がつきません。基本者は子育て、夫婦関係などの不安もあるはずです。将来に不安や心配を感じない人はいないと言っても過言ではありません。しかし、不安も心配も考えすぎには注意が必要です。不安も心配も考えすぎると終わりになるからです。時には不安や心配を感じているには対策に出すことも大切ですが、限度を超えると部分に変わります。不安も心配もストレスの一種。しかも、肉体的ストレスではなく精神的ストレスなので、なかなか厄介です。はっきり目には見えませんが、精神状態に影響して少しずつ現状が上がっていきます。不安や心配という言葉を心の中で捉えれば、捉えることストレスが大していき、精神の消耗していく。時には時間やお金が奪っていくことも少なくありません。どんどん気持ちが解放に絡めて自分で自分の首を絞めてしまうのです。ではどうするか。不安や心配のことを何とかなるという言葉を思い出してください。無責任なことではありません。将来に明るい希望を生み出すことです。お金のことが心配でも何とかなると考える。仕事のことが不安であっても何とかなると考える。将来のことに悩んでいても何とかなると考える。何とかなると思った瞬間心に光がさして軽やかになることが実感できるでしょう。そうすれば余計なストレスを感じなくて済みます。このことは即効性があるのが特徴です。心の中で数回唱えただけです。心が元気になります。 思い出してください。あなたは今までの人生で大変な出来事が何度もあったはずですが、何だか何でも乗り越えられたはずです。そして今こうして無事に生きているではありませんか。実際のことを自分が大げさに考えているだけです。今まで何とかなってきたように、これからも何とかなります。だから今も何とかなると考えましょう。今思い悩んでいることもきっと何とかなるでしょう。どんな時も希望を持つこと、何とかなると思えば将来に夢を希望ができます。あなたは今すぐ身も心も軽くなって楽に生きられるようになります。そしてもっと大切なのは具体的な行動です。何とかなるということで終わらせるのは意味がありません。現状は世話にするではなく、実際に行動することが大切です。何とかなるということができるならば、その場で行動を始めましょう。不安や心配を感じた時は、何とかなるということで明るい気持ちを取り戻す。明るい気持ちで終わりにするではなく、実際に行動を移す。楽に生きる30の方法、その6、マイペースを大切にすることこそ、最も自分らしく輝く。楽に生きたいと言いながら、マイペースを大切にしましょう。マイペースに対する姿勢や考え方は、気持ちや精神状態に影響します。生活が苦しい、人生が辛い、そう嘆いている人の多くは、マイペースを無視した生活習慣が良くなります。もちろん、時にはマイペースで進めるのは難しい状況もあるでしょう。例えば、ビジネスです。ビジネスはチームワーク。複数人で力を合わせて仕事をすることが、場合に合わせた速度や方法が必要不可欠です。一般的に仕事では、納期に制約と制限の中でやりくりしなければいけません。異なる人間同士でも、異なる内容によって、事を合わせることで最後に出ることが可能になります。時には残業や徹夜などを少し無理をして頑張ることも必要になるでしょう。ビジネスでは、自己層や、ただまだ言っていない状況があるのも事実です。しかし、一部の例外を除くと、マイペースを尊重することが大切です。マイペースを無視すると、一時的に悪くても、最終的に悪い結果になりやすくなるからです。まず、スピードが速すぎても、遅すぎても、仕事がスムーズに進みません。遅すぎれば、早いします。早すぎれば、焦ります。どちらであっても、余計なスペースが増え、精神的な消耗につながり、疲れやすくなります。自分らしくないリズムで進めると、ミスや間違いも増えるでしょう。ミスや間違いが増えるのは、早すぎる場合に限らず、遅すぎる場合でも起こります。何より仕事がつまらない感じるようになります。マイペースを大切にしないということは、自ら失敗を引き寄せている状態です。遅くなりながら、何らかのトラブルを招くことになるでしょう。大切なのはマイペースです。自分の能力と体力に合わせて、心地よいペースを維持することが大切です。自分に合ったこと、自分に合ったスピード、自分に合った習慣、自分では普通に感じるかもしれませんが、これほど大切なことはありません。自分の様子を振り返ってみてください。知らず知らずのうちにマイペースを維持した状態になっていませんか。マイペースを維持したことで必ず失敗は明らかです。マイペースを大切にすることは、自分を大切にすることでもあります。自分にとって最も心地よい状態、だからこそ最も必ずします。たとえ金銭と責任などのビジネスであっても、少なからずマイペースで進められる範囲があるはずです。気持ちは楽になり、幸せを感じやすくなります。そして本来の実力を発揮しやすくなるでしょう。マイペースを大切にすることこそ最も自分らしく輝けるのです。マイペースを大切にする。楽に生きる30の方法、その7、癒しの時間は自然と生きるものではなく、自分からするもの。楽に生きたいなら癒しの時間も作りましょう。頑張らない毎日は心も体も刺激してしまいます。人の体力も精神力も限界があります。スムーズに体力や精神力を回復する方法として癒しの時間が適切です。癒しの時間を通して疲れ切った心に活力を取り戻せるでしょう。9点と癒しは似ていますが違います。9点は失われた体力や精神力を回復する時間ですが、癒しは心を穏やかにする時間です。癒しの時間を通して本来の自分らしさを取り戻しやすくなります。自分の日常に癒しの時間がない。自分の生活に癒される要素もない。そう思っているなら、大きな対応しています。確かに癒しの時間は自然と生きることもありますが、その限りではありません。癒しの時間は自然と生きるものではなく、自分からするもの。積極的に癒しの時間をすることで、積極的に心を穏やかにしていきます。たとえ短い時間でも生活に潤いを与え、心身に活力と生命力をもたらすことになるはずです。何に癒しを感じるかは人それぞれです。寝るのが一番癒されるという人もいるでしょうが、できれば寝るなら癒しの時間を作りたい。普通に寝るのもいいですが、ご飯を優しく刺激する方法で癒していく方が穏やかな気持ちを早く戻せます。例えば、ペットと絡める時間です。ペットは余計な気遣いもなく、いつも自然体ですることができます。無邪気なペットと絡んでいると、どうしても取り戻し、リラックスできるでしょう。あの方の良いアイデアです。嗅覚は本能に近い感覚と言われています。嗅覚はご飯の中でも原始的な感覚であり、嗅覚と脳は直接繋がっているので、即効性があります。心地よい香りで嗅覚を刺激することで、体の力がスムーズに抜けて癒される人もいるはずです。のんびりとした散歩癒しの時間になる人もいるでしょう。生産的な時間ではありませんが、無駄な時間ではありません。何も考えず、ぼーっとしながら歩くことで、歩いていたことが落ち着いて、冷静を取り戻す時間になるはずです。注意は何でもいいので、癒しの時間を作りましょう。あなたが癒されると感じる時間はどんな瞬間ですか。半身浴も戻し、マッサージも戻し、青空や星空を眺めるのも戻し、癒しの時間はエネルギーを充電する時間でもあります。日常生活に癒しの時間を作り、自分も変わってあげてください。癒された後は、やる気や元気も出やすくなっているはずです。積極的に癒しの時間を作り、自分らしさを取り戻す。楽に生きる30の方法、その8、相手の発言はコントロールできない。受け止めたら自分でコントロールできる。人間関係では人から気づくことを言われることがあります。厳しい言葉を言われたり、コンプレックスを指摘することを言われたりです。そんな時に気づいた、と騒いでいませんか。ひどい人に心が気づいた。あの人に厳しいことを言われた。気づくことを言われてドラマになった。確かに気づくことを言われれば大きなショックを受けるでしょう。不快な人に痛みを感じることもあれば、悲しみを感じて落ち込むこともあるでしょう。発言内容によっては一生の心の傷になることもあるかもしれません。できることなら気づくことを言った相手に謝ってもらいたいと思うこともあるはずです。しかし気づくことを言われた後の対応が大切です。心が気づいたと騒ぐのはもうやりませんか。気づいたと騒いでいても何の心も解決にもなりません。気づいたと騒いだ騒ぐほど内面に注意を向けますます心の傷が広がってしまいます。自分で悪影響を染めていることに気づいてください。言葉は目に見えるものでもなければ触れるものでもありません。結局のところ自分が気づくことだとして認識するから気づいているからです。気づくことだとして認識しなければ解けるも何でもなくなります。誰でも一回気づくこともあれば間違って言い過ぎることもあるでしょう。相手がどんな発言をするのか相手しない。人間関係で気づくことを言わないようにするのは不可能です。気づくことにいちいち反応していては人としてするために願いします。心が気づいたと騒ぐのはもうやめましょう。気づくことにこだわらないこと。人間関係で大切なのは不快な言葉を気にしないからです。気づくことを言われても自分が気にしなければいいことです。真剣に受け止めるのではなく適当に受け流すのです。受け流せばダメージはゼロ。気づくことを言われたとしても気にするなと自分に言い聞かせましょう。相手の発言はコントロールできませんが、受け止めたなら自分でコントロールできます。気にしない力が強くなれば心が強くなったのと同じ効果になります。たとえ難しいことを言われたとしても気にしなければいいです。精神的に自分が騒いでいると思うがいい。心が気づいたと騒いでいるのは子供のすること。大人が最後まで気持ちを切り替えましょう。一時快な言葉を気にするように気にしない方が楽に生きられます。気づくことを言われても真剣に受け止めず最後を受け流す。楽に生きる30の方法、その9、全て成熟していては済まない。人は誰でも未熟な部分が必要。未熟者で、まだまだ子供で、大人が生きていないで、人が未熟な部分の失敗され、発言や振る舞いに身近なことがあれば、精神や考え方に身近なこともあるでしょう。何か言い返しても、知識が正しいので言い返せない。きちんと成熟していた方がどんなことかっこいいでしょう。悔しい気持ちを抱きつつ、自分の身近を感じることがあるかもしれません。できないことや知らないことが多いと、身近な自分を感じてしまいます。特に精神が身近だと、子供は最初に自分が恥ずかしくなることもあるでしょう。しかし、身近な部分があっていいのです。身近な悪いことというのは先入観です。もちろん、全て身近な部分がありませんが、少しが身近な部分があっていい。むしろ必要です。全て成熟してしまうと、完熟したクズのように、あとは腐るしかありません。過去性の下り一方です。大変な悪いのに、意地が働いています。全て成熟していては済まないのです。わらわらしさを保つためには何が必要か。それが身近なです。身近なことがあれば、人は成長することができます。向上して楽しみがあり、成長できる喜びがあります。身近なことがあれば、頑張ってと応援されるようになります。人は身近な部分があった方が謙虚になります。何でもできると思うようにできないこともあると思った方が心も柔らかくなります。身近な部分は魅力でもあります。特別な人に、他の人は違った雰囲気を出します。たとえ10年であっても身近な部分がある人は素敵です。見た目は大人にも変わらず、身近な部分があると、やっとなって、セクシーに映ります。意外な一面があれば、不思議な雰囲気ですね、と驚かれるでしょう。意外なやつが少しずつ魅力になります。身近な部分があって多いに結構、成長が受けているところがあれば、逆に成長が早いこともあるはずです。身近な部分があっても少しずつ成熟していけばいいことです。身近な部分は始まりではありません。むしろ心を持っていなさい。身近な部分何に言う30の方法、その10、厳しいことを言ってる人は本当に鬱陶しい。でも将来行った方がいい。厳しいことを言ってる人は本当に鬱陶しい。仕事が厳しい先生、ガンガン言う作業し、いつも口を挟んでくる先輩。友人の中でも厳しい態度で接してくる人がいるかもしれません。いつもガンガン言われると鬱陶しくなるでしょう。友人なら物理的な状況が済むことですが、仕事関係となると見るのも見られません。苦手な人でも一緒に仕事をしないといけないので、ストレスを感じるでしょう。鬱陶しい人はいなくなってほしいと思うはずです。この世からなくなってくれ、と何人もいるかもしれません。では、人もいなくなればいいかというと、それは違います。厳しいことを言ってる人がいなくなれば天国かというとそうでもありません。厳しいことを言ってる人がいなくなるとストレスのプレッシャーもなくなります。生ぬるい環境になってしまうため、脱税がされるとしていくでしょう。一旦脱税がされると、体感が忘れられず、なかなか自分で止めることが難しい。 成長が停滞したり、人生の選択を誤ったりしてしまう。いずれ、自他の人間になってしまうのです。厳しいことを言ってくる人は成長を促す存在であり、屈辱を促す存在です。ズバッと言ってくる人がいなくなると誤った道に進もうとしても、誰も注意してくれなくなります。厳しいのは辛いですが、ストレスがゼロになるのはもっと辛い。厳しく指導してくる人がいなくなるのはかえって損です。厳しいことを言ってくる人は本当に鬱陶しいですが、一人がいた方がいい。ゼロにするより一人でもいた方が人生は健全です。優しさと厳しさのバランスが取れます。道を踏み外さなくて済みます。厳しい言葉に耳を傾けてください。言葉に心があるかもしれませんが、嘘をついた人ではないでしょうか。正しい内容なら誠実に受け止める価値があるでしょう。嫌な上司でも役立つような素直に受け止めておく方が賢明です。正しい指導にも関わらず無視していると自分のためになりません。もし厳しいことを言ってくる人が一人もいないなら自分から正しい人でしょう。上司でも先生でも先輩でもいい。どうしても人が嫌なら本の著者でも構いません。厳しいことを書いている本の著者を厳しい先生の代わりにします。こんな好きな時に読み進めることができるので、厳しいことが書いていても気をつけながらできるはずです。厳しさにくれるとストレスを伴いますが、ポジティブなストレスです。厳しいことを言ってくる人がいてくるだけでいつも気持ちを引き締めることができます。人生の著者を支えることができ、これからも成長していくのです。厳しいことを言ってくる人を一人は作っておく。第2030のこと、その11、休日ランドに戻って、二度のこと気持ちのいい時間がない。平日に注意したいのは二度です。目が覚めたところでもう一度、うっかり二度寝してしまうと会社や学校に遅刻します。あと10分だけと自分を甘やかして寝るのは要注意。だらだらしていると気づかない時間が過ぎて遅刻の原因になります。目覚ましの時計になったら眠くてもきちんと起きなければいけません。もう少しだけ寝たいという睡眠力と気持ちを高めながら自分に夢中を打って体を起こします。あくびをしながら体を起こし、だらだらしながら着替えます。冷たい水が終わってコーヒーをガンガン飲んで眠気を覚ましていきます。いざ眠るとはいえ会社や学校のある平日なので仕方ありません。しかし休日だけは寝ないです。休日ランドに戻ってです。二度はなんて気持ちないのでしょう。改めて睡眠の大切さを実感できる時間です。普通に寝ることよく天国にいるような気持ちにさせられます。二度はなかなか平日にはできない贅沢です。平日に頑張っていながら休日に戻るのも悪くありません。むしろしっかり睡眠を取っておくことが大事です。睡眠は三大欲求の一つですから、不足がないよう十分に満たしておくことが大切です。休日の夜には平日に不足になった睡眠の痛みもあります。眠気が残っているのは体がまだ睡眠をしている証拠です。自分では大丈夫のつもりでも体の反応は正直です。2連休があるなら2回連続で寝るのを楽しむのも悪くありません。しっかり睡眠を取ればしっかり体力が回復します。特別な予定がないなら休日に寝るのを楽しむのも OK です。絶対に寝ようしないと、いつもより頭には寝ようしてもいいという考えた方が楽な生き方ができます。ありがたく睡眠を取って普段の勉強を戻しましょう。しっかり睡眠を取っておけば平日から精力的に活動できます。2度は休日が許されたデータが一つになります。休日は2度いつも困難ばかりやっていませんか。常に100点満点を狙おうとする。いつも会心の作品に仕上げようとする。どんな時も完璧な結果を出そうとする。一つのミスも欠点もない仕事ができれば最高です。まさしく困難であり、それ以上の結果がありません。完璧かつ最高の仕事ができればさぞ誇らしく思えるでしょう。文句を言う人は誰もいないはずです。しかし、いつも困難ばかりやるのは少し無理があります。常に最高の結果を出すのは言うのは簡単でも現実では大変です。大きな期待と強いプレッシャーを背負わなければならず、気休めな時間もありません。体がストレスに耐えられるならず、肉体的にも精神的にも使いやすくなります。ささいなミスでも気になってしまうため、嫌がることも増えるでしょう。常に最高の結果しか狙っていない状態は緊張状態が強すぎるため、息切れしやすくなるのです。最高の仕事をするために常に最高の結果を出さなければいけないと思っているならばです。困難はなくていい。人生はヒットだけで十分です。野球を思い出してください。野球は困難がなくてもヒットだけで勝てます。しかも、シングルヒットで十分。ヒットを重ねてランナーを前にすれば、さらに勝利に導きます。困難をやるのもいいですが、まずヒットをやりましょう。困難をやるのは難しくてもヒットをやるなら大幅に難度が下がります。ヒットをやる方が余計なストレスが対抗され、肉体的にも精神的にも楽になるはずです。計画も立てやすくなり、予定通り進めやすくなるでしょう。あなたがやるときは困難ではなくヒットです。シングルヒットで構いません。最低限の仕事ですが、結果を出しているのは間違いません。今日もヒットを打ちに行きましょう。困難よりヒットをやる。あなたにとって何が落ち着くことは何ですか。私たちの日常では何が落ち着く時間があります。何が落ち着く最初は様々です。持っていると何が落ち着くもの、訪れると何が落ち着く場所、一緒にいると何が落ち着く場所、はっきりした理由はありませんが、不思議な心地よさを感じ、緊張から解放されます。自然と心が安らぎリラックスできます。何が落ち着くことがあるなら一つ言えることがあります。それは自分とやっている証拠です。自分とやっていないなら普通は違和感があります。緊張したり、嫌がったり、気分が悪くなったりです。違和感があることは大変少ないストレスを感じるでしょう。何が落ち着くことがあるなら一体自分とやっていると言います。心と共鳴しているから心地よさを感じます。緊張も違和感もないは自分と価値観が一致しています。気づく必要もなければ演じる必要もない。自然体のままでいることができます。素の自分を出せることと何のことはありません。なぜか落ち着くことならその価値についてもっと大切にしましょう。そこには人生における大事なんだ、なるはずです。何を言うことはせずにもいいですが、自分とやっていることですが、もっと意識的にした方がいいでしょう。持っているだけでなぜか落ち着くものならなら、思いの代わりになるでしょう。積極的に生活に取り入れるのもよし。大切なことは勇気づけて実力の発揮に役立つはずです。なぜか落ち着くことならなら、心と体を癒してくれるパワースポットになるでしょう。元気がないときや疲れているときに積極的に活用できるでしょう。あなたの何もふるさとになるかもしれません。一緒にいると、なぜか落ち着くことならなら、親友に発展する可能性があります。もっと信仰を深めれば、もっと前向きな表情で新しい未来が切り開きます。物であり、将来であり、将来を通して大切な存在になることでしょう。なぜか落ち着くことをそのままにするのはもったいない。もっと発展させて人生を充実につなげていきましょう。なぜか落ち着くことを大切にする。第2030のこと、その14。楽したいと思う人の人生は苦しくなる。苦労してもいいと思う人の人生は楽になる。できるだけ仕事を楽したい。できれば楽な人生を歩みたい。楽にお金を稼げるようになりたい。人生では楽したいと思って生きる人もいるでしょう。確かに楽になればストレスも減って気持ちも悪くなります。悩む苦しみもなく常に安らかでいたいのは誰もが求めることでしょう。肉体的にも精神的にもできるだけ少ない人の方が健康を維持しやすい。快適な人生を歩むために楽をしたいと思うのは当然に思います。しかし、ここに落ちがあります。楽したいと思う人の人生は苦しくなるのが運命です。成長の向上もなくなってどんどん立場が悪くなるからです。楽を求めようとすると努力や苦労をされるため成長や向上ができなくなります。むしろ衰えていくでしょう。努力から見ると肉体的にも精神的にも衰える一方、同じ量でも肉体と精神が衰えると相対的に大きく感じます。できていたことがどんどんできなくなってしまうでしょう。どんどん時代から取り残されていくと稼ぐような人になってしまいます。消極的な姿勢は不を招く習慣です。ただ長く生きているだけで何もできない人になってしまいます。苦労がますます苦労に代わり前途な人生になるのです。では楽な人生を送るのは大切です。成長のためなら進んで努力したい。自分のためなら苦労を持っている。苦労してもいいから成長や向上を求めているので、肉体も精神も向上します。何事も成長するには一定の負荷が必要です。筋トレでは何でも必要であるように、能力や筋肉の向上の負荷が必要です。大きな困難があっても積極的な姿勢があることも強くなるため、乗り越えやすくなります。最初こそ苦労しますが、成長していくにつれて楽になります。自分から上がっていけば自然と根拠集中力になります。大きなストレスがあっても自分が進んでしていくことがスムーズです。できなかったことができるようになり、バラになったことが悪いようになります。最初の苦労しておけば後の人生が楽になります。苦労してもいいと思う人の人生は楽になります。苦労してもいいと思って人生を生きる。第2030のこと、その15、失敗と思えば失敗になる。成功と思えば失敗も成功になる。それは本当に失敗だったのでしょうか。確かに最後の結果結果の完成や社会から能力の低い自分が情けなく感じることもあるでしょう。しかし失敗はそれ自体が問題ではありません。あなたが失敗と思うから失敗になるのです。自分の中で悪いことと認定することで悪いことになってしまいます。主義が最低だ、間違ったと思うからそうなります。悪い側面から見ていれば悪い現実しか見なくて当然です。少し見方を変えてみてください。客観的に見て失敗に思えても別の角度から見ると印象に違いができます。失敗によってできない不可能、間違いであることが発見できました。失敗から教訓や改善点を学べることもあるはずです。失敗はあなたを成功に導くヒント。失敗はあなたの人生を変えてくれるデザインの謎を探ります。失敗を振り返り、じっくり観察すれば貴重な情報が謎を解けるはずです。実体験が伴った経験は今回得る情報より貴重です。失敗によって僕の皆さんは以前あの時の失敗のおかげで成功したと言っていることでしょう。そう考えたときもはや失敗とは言えないはずです。失敗したらそれを成功と呼んでみてください。成功感があるかもしれませんが、自然と気持ちを切り替え成功と考える。成功と思えば失敗も成功になります。周りが違うと言われることにされようと気にしないことです。失敗した自分に対して声をかけ励ますことができるはずです。結局のところ自分の受け止め方次第です。あらゆることを成功と呼べばあなたの日常は成功だけになります。24時間365日成功の連続になるでしょう。もはやあなたは 成功者なのです。失敗しても成功と呼んでみる。ラグニキュー30の法と、その16、競争の世界にいる限りラグニキューことはできない。ラグニキューができるだけ競争を避けるのが天命です。競争の世界に身を置いていると、いつも緊張状態にさせ、闘争心を燃やし続けなければいけません。誰かと争うのは、統一やモチベーションを上げる一方が、精神的な消耗を激しくなります。競争の世界は、比較の世界でもあります。優越を比較しなければいけないため、常に心が休まりません。一番になるためには、沈黙の努力を続けなければいけません。一番になれば安心できるように思いますが、誤解です。一番になればいつか生まれるのではないかという強迫観念が出ているので、結局は気が休まない。勝ったら喜び、負けたら落ち込み、気分の波も激しくなります。競争の世界にいる限り、穏やかに生きるのは難しいと言えるでしょう。そうは言っても、競争の世界とは切っても切れない関係。競争の世界から簡単に抜け出せる流れも動揺しない。競争を気にせず生きるのは不可能。そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろん、競争を世界を得ない状況があるのも事実です。ビジネスでは競争の連続です。仕事のような同僚との出世争い、競合者との商品競争、社内に歪んだ悪い現状の世界にあって、争いに巻き込まれることもあるかもしれません。試験でも競争があります。偏差値やランキングなど少しでも勝利に向けてやることが必要です。スポーツに限っては競争者ないと言っても過言ではありません。勝ち負けがない明確な勝敗が存在します。子育てをする場所なら子供の成長を他のことを支配したり争ったりすることもあるかもしれません。競争から見るのは不可能に思えるかもしれません。しかし競争をゼロにできなくても減らすことができるはずです。少しでも競争を避けたり遠ざけたりしていませんか。競争する機会が出るにつれてリラックスできる時間も増えます。あるいは意識的に競争を無視するのも一つの方法です。わざと周りが見ないような状況にすれば自分に集中するようになります。競争の世界から抜け出せば飲み込みに耐えるように安心と安定になります。自分らしさも集中できるようになるため人生の満足感も向上します。誰かと戦う必要もなく自分の成長に集中できます。心の安心と安定になるように成長の向上も早くなるのです。競争の世界から抜け出し自分の世界に集中する。ラグニキュー30の法と、その17、頭が混乱している時は内容を考えた方がいい。考えることが多くなると頭が混乱してパニックになることがあります。思考力も限界があります。人生では不運にも問題が重なることがあるもの、複数の問題が同時に発生すると頭の整理が追いつかず状況が変わってきません。偏る仕事が多くなると考えることも多くなります。こうした時同時に気持ちを落ち着かせることは実に肝心です。考えている内容を紙に書き出していけばいいのです。書き出すには何でも構いません。手帳でもメモ帳でも英語の用紙でも構いません。綺麗な字にこだわらず足書きでも結構です。どんなに頭が混乱していても書き出すだけができるはずです。いざ紙に書き出してみると恐縮ですでしょう。頭ではたくさん考えているように錯覚しますが、10も20も考えていることはありません。考えることがたくさんのように感じても実際に書き出してみると意外と少ないことに気づくでしょう。自分が考えているのはこれだけだったのか、とあれば安心できます。考えることが整理されていないからパニックになります。考えることが多くてもきちんと整理されれば自然と落ち着きます。頭が混乱していることを紙に書く癖をつけてください。一旦書き出せば頭の中を整理しやすくなります。考えることを紙に書き出したら次に優先順位を考えましょう。順番の決め方はあなたの自由です。緊急のことなら最優先にするのもよし。軽いなことならあえて後回しにするのもよし。優先することで考えたことはその都度考えるのもいいでしょう。優先順位が決まればあとは順番に取り組んでいくだけです。ほんの数分でできる作業ですが、すでに困難は収まっているはずです。落ち着きを取り戻せば難しい問題にもスムーズに対処できるでしょう。問題を紙に書き出したら、すでに悩みの半分は解決しているのです。頭が混乱していることは内容を紙に書き出す。ラグニキュー30の法と、その18、たった一言で超癒せる。たった一言で超癒せる。言葉は素晴らしい力を持っています。たった一言で超癒せます。あなたの近くにされている人はいませんか。こういうことこそ言葉という道具に役立ちます。されている人は相手の気持ちに寄って優しい言葉をかけましょう。できるだけ相手がやりたいことを想像するようなことです。今日もお疲れ様です。いつも大変そうですね。いつも頑張っていますよね。あまり無理しないでくださいね。たまには休憩も入れてくださいね。どういうことのことです。このことですが、相手を優しくなります。あなたの優しい言葉を聞いた相手は気持ちがほっとして心が楽になるでしょう。されたことをマッサージされたような感覚になるでしょう。自分が認められた気持ちになりびっくりしているでしょう。言葉何か知らなきゃいけないと思ったら、物理的な協力もいいですが、まず優しい人と心がけたい。優しい人との愛情や思いやりが詰まっているので、愛情を癒せます。言葉の力は超癒すだけではありません。人を励ます力もあります。落ち込んでいる人や悲しんでいる人がいれば、やる気や元気が出るような言葉をかけましょう。元気を出して。大丈夫だよ。いい経験になったね。さあ、次に行こう。またチャンスが巡ってくるよ。前向きなことならどんな仕事でも OK です。たった一言ですが、元気のなかった相手を救えるでしょう。お金をかける必要もなければ、特別な努力も不要です。しゃれた言葉や気に入った言葉もいいですが、それでも励ますだけでも十分効果的です。たった一言で人は救われます。ありがとう。おかげで元気になったと感謝されるでしょう。あなたがすることにはその人に影響を与える力があるということです。言葉は狂気になることもありますが、悪い使い方は避けましょう。できるだけ超癒やしたり、現実的に通過に使うのが理想的です。自分に特別な力がないと思うのは誤解です。あなたは魔法使いです。言葉を通して超癒やしたり、励ましたり通過になります。素晴らしい特殊能力は今の人のために使いましょう。言葉の力で多くの人を救いましょう。あなたの言葉で超誰かが救われます。前向きな言葉で超癒やしたり、励ましたり通過。ラグニキュー30の法と、その19、薬を飲むときは効くのかなと疑うように効きそうだと信じた方がよく効く。薬を飲むときどんな気持ちですか。何も考えずに飲む人もいるかもしれませんが、中には効くのかなと疑いながら飲んでいる人もいるでしょう。初めて飲む薬だと疑う気持ちがあるのも当然です。小さな状態で体の苦しみを取り除くのは信じない気持ちもあるでしょう。担当薬のように時間をかけて効果が出るタイプの薬ならなおさらです。薬を飲んですぐ変化が見られれば効果がないと誤解するでしょう。しかし、効くのかなと疑うのはよくありません。痛みが和らいでも勘違いだろうと思うでしょう。気持ちが楽になっても気のせいだろうと思うでしょう。疑う気持ちがあると本当に効果があっても疑わしてしまいます。たとえ数字改善が確認できても信じられないと言って否定するでしょう。また、ネガティブな感情のことを支配すると体の免疫力が下がって薬が効きにくくなります。疑う気持ちが強いと薬の効果を低下させて薬も効かなくなります。ネガティブな妄想が体の影響を及ぼし、痛みになることが何もしない苦しみを増やすこともあります。大切なのは気持ちです。薬は効きそうだと信じながら飲むようにしましょう。疑うと信じようと薬信じる気持ちが強くなると細胞の免疫システムが活性化されます。自分自身は細胞の一つ一つに働きかけるしかない。ポジティブな精神によって体の免疫力が向上して薬の効果がスムーズに発揮されます。この効果だけはどんな薬でも通用します。薬だけでなくサプリメントでも OK です。これは世界で一番よく効く薬だと思って飲むとますます効きやすくなるでしょう。少なくとも気持ちが楽になって楽になるはずです。気持ちの力で薬の効果は左右します。心の目標が免疫システムに影響することは医学的にも証明されています。薬を飲むなより効果的な飲み方の方が得です。薬の効果が高まることはあっても下がることはありません。効くのかなと疑うように効きそうだと信じた方がよく効くのです。薬を飲むときは効くのかなと疑うように効きそうだと信じる。ラグニキュー30の法と、その20、自分を幸せにするのは自分。あなたを幸せにするのは誰でしょうか。親でしょうか。友人でしょうか。恋人でしょうか。もちろんどれも正解ですが、もっと頼りになる人物がいます。自分なのです。誰か私を幸せにしてほしい。もっと私を楽しませてほしい。もっと私を悪い気持ちにさせてほしい。幸せにしてくれる人を探していませんか。もちろん幸せを与えてくれる人間関係は欠かせません。親、友人、恋人など他人とすることで笑顔や幸せを増やすこともできます。他の人のおかげで幸せになれたと感謝することもあるでしょう。人とのコミュニケーションを通して嬉しさや楽しさや生きる喜びを実感することもあるはずです。しかし、自分を幸せにする人はあくまで自分です。人を頼っていると相手の事情や都合に合わせてはいけません。いつ、どこでどのくらい幸せになるのか未知数であり不安定。全て受けの姿勢になります。相手の責任を持ってあなたを幸せにしてくれるだけですが、スムーズに人は足りません。なかなか相手が構ってくれず、難しい時間を過ごすこともあるでしょう。誰か私を幸せにしてほしいという受けの姿勢であるだけでは、構ってほしいだけの人間になります。そして相手の期待が大きければ大きいほど恨まれたときに泣かれします。自分の人生であるにも関わらず、自分の幸せは相手に言えるなんて何と滑稽なのでしょう。自分の幸せにするのに不利になってはいけません。ましてや、自分の幸せは相手次第という考え方は言語道断です。自分の幸せが自分で参考にいくことです。なかなか褒められないと思うなら自分で褒めればいいのです。自分の一番よく知っているのは自分です。体の努力も真剣な気持ちも、ちゃんと頑張っている自分を認め、自分で褒めましょう。もし、体の気持ちになれば、テンションが上がるような行動をすればいい。このように体を動かしたり、など積極的に好きなことをしていけば、自分の意思でテンションを上げていきます。自分でも楽しい時間を過ごしたいならじっと待っているのではなく、進んで楽しいことに取り組んでいきます。そして気になる人がいるなら話しかけられるまで待つのではなく、自分から話しかけていきます。自分から声をかければ自分のタイミングでコミュニケーションの機会を作れます。やりたいことがあるならチャンスを待つのではなく、今すぐ取り組んでいきたいのです。旅行やりたいことで世の中の大半は本気になれば着手できるはずです。自分の幸せにするのは自分です。すべての幸せを自分だけで完成できるわけではありませんが、そんな自分であることを意識しながら生きてください。今この瞬間さあなたは自分の幸せにできます。さあ自分の幸せにするためには何をしますか。誰かに幸せにしてもらおうと考えず、自分の幸せは自分で参考に行く。ラグニキュー30の法と、その11、自分に振り返る変化を意図張って行わない。人生では変化を避けることがない状況があります。卒業、進学による環境の変化、 席替えプラス3による人間関係の変化、引っ越し、移行による住まいの変化、移動、転職による仕事の変化、昇進、降格による立場の変化、突然、出演による恋人関係の変化、結婚、出産による家族関係の変化、法改正、制度変更による変化、ちょうど今、変化の最中という人もいるでしょう。こうした変化に直面した際、突然変化を行いたくなるかもしれません。嫌だ、変わりたくない、今のままでいいというのはすなわち気持ちです。慣れたところなら永遠に使い続けたいと思うでしょう。居心地のいい環境ならずっと居続けたいと思うはずです。せっかく仲良くなった友人ならいつまでもそばにいてほしいと願うでしょう。変化を制して現状維持を貫き安定を保とうとしたくなります。しかし、世の中は変化の連続です。永遠に変化をしないものは一つもありません。道具のサービスも変わります。人間関係も取引関係も変わります。時代も流行も変わります。常識も言葉遣いも変わります。生きている限り定期的に変化が訪れるのはこれでは終わりません。世の中のようなものが変化をすることは可能ではありません。変化を拒み続けると、どんどん時代が加速していきます。自分に振り返る変化を意地を張って行わないことです。変化を拒むのではなく、素直に受け入れましょう。出会う人は出会い、別れる人は別れます。仕事や職場から変わる人は素直に受け入れることです。引っ越しや離婚が必要なら必要な変化として素直に受け入れた方がいいでしょう。常識も言葉遣いも昔を引きずらず、現在にあった内容を取り入れたい。変化は定期的な変化を伴うぐらいでちょうどいい。変化さん、今回もやってきましたね。定期的に変化を受け入れていた方が心も体もわらわらしさを保てます。変化を受け入れる瞬間は摩擦や抵抗感があるかもしれませんが、すぐ慣れます。早めに受け入れておく方が早めに慣れることができます。楽しい気持ちで受け入れれば、いっそ慣れるのも早くなります。苦しくもですが、実際は一番だです。自然の流れ、大きな流れには身を任せて素直に従った方が摩擦が小さい。世の中の流れにしない変化を受け入れる人は時代を生きている人です。自分に振り返る変化は素直に受け入れましょう。変化を吸収することでどんどん自分を成長させていきます。柔軟な人は変化に強いため、具体強くなります。素直に変化を受け入れる人は時代に順応できるため、ストレスも小さくなります。変化をしていく方が長期的に考えて最も楽なのです。自分に振り返る変化を素直に受け入れる。第30の方法、その12、相手を許す習慣は第20習慣でもある。日常では許し難い出来事に直面することがあります。ひどい迷惑を受ければ怒りが発生して許せない感情が湧き出てきます。信用している人を見られた。大事にしているものを壊された。金銭的に大きな損失を受けた。重要な面で機会があり、ひどい迷惑を受けた。そんなとき絶対に許さない。という反抗的な気持ちになります。ひどい迷惑を受けたら、強烈な感情が広くに体が立って仕方ないでしょう。特に取り返しのつかない大事な許さないというものだと思うはずです。しかし、許さないのは簡単ですが、大変です。許さないということは24時間360日、現状反省しているようなものです。常に緊張していなければならないため、余計なストレスも増え、体験されます。自分でも気づかないうちに頭の中で許さない、許さないと念仏のように捉えています。許さないと意地悪は脳やめにしませんか。許しない行為だとしてもできるだけ許しない。許そうとすると心の中で摩擦が発生してくるかもしれませんが、一時的です。一旦許してしまえば、どういうことも何のこともなくなるので気持ちが楽になります。たとえ相手が謝っていることがなくても許してしまいましょう。相手を謝るのは自分でコントロールしにくいですが、一方的に許すことなら自分で自由にコントロールできます。そう決めれば今すぐ許せるはずです。なかなか許せないなら自己が過ぎたということにすればいいのです。大変な場合は、硬くなった心も柔らかく許しやすくなるでしょう。許すことは自分のためでもあります。許せば許すほど心の中で人としての器が大きくなります。心が軽くなっていき、気持ちも軽くなっていき、世の中が楽しく感じられるようになります。あなたにとって絶対許せないと思う人を思い浮かべてみてください。その人を許してしまいましょう。許した瞬間から心を縛り付けていく作戦だと考えて、身も心も楽になります。相手を許す習慣は第20習慣でもあるのです。普段から許す習慣と心がけ、どんどん気持ちを楽にさせていく。第20、30の方法、その23、八つ当たりをしたくなった時の心があなたの前を埋める。腹が立った時は誰かに八つ当たりしたくなります。このように痛いことがあると心にストレスが発生して無駄化します。腹が立って苦しい時は心のストレスを発散させようと周りに八つ当たりをしやすい状況になります。部屋の女を受けることもあれば、人に厳しい態度を取ることもあるでしょう。無意味に荒れたり、暴言を吐いたり、態度が悪くなったりです。しかし、八つ当たりをしたことこそ、そうなんです。八つ当たりをしたくなった時の心があなたの前を埋めるからです。関係のない人や物語に散らすのは自分のコントロールできていない状況です。八つ当たりをしてよかったという話は聞いたことがありません。八つ当たりをすることますます自分の立場が悪くなります。だめには自制心がないと社会で生きていくのが難しくなります。八つ当たりをして自分がスッキリするかもしれませんが、プラスに働くことはありません。物にあれば相手を押すことになり、無駄な出費が発生します。人にあれば相手に迷惑がかかり、人間関係が悪くなります。八つ当たりをしてもストレス発散ができることを除いていいことはないのです。もし八つ当たりをして我慢できる自信がないなら、一時的に人と距離を置くのもいいでしょう。もちろんずっと距離を置くわけではありません。あくまで心の落ち着くまでの一時対処です。意図的に人の時間を過ぎたほうが自分のことと向き合いを兼ね早くすることがあります。もしくは、ひたすら仕事に集中するのもいいでしょう。無駄化した気持ちを仕事に向ければ、いつも喜びや集中力が安くなります。もし、どうしても納得できないなら、苦情を話し合いという形で対処すればいいです。少なくとも改善に向けたことですから、建設的です。取り組みしないとならないよう、愛や言葉遣いに注意しながら話し合えば、さらに解決できるかもしれません。八つ当たりをしたくなった時の心があなたの前を埋めるのです。腹が立って八つ当たりをしたくなったことこそ、冷静な対応を行われる。第20、30の方法、その14、自分で自分のことを決められない人に幸せはやってこない。自分のことなら自分で決めるようにしてください。人生は決断の連続です。進路、職種、服装、付き合い相手、予感の過ごし方、結婚相手、住む場所、将来の夢、夢を達成するまでの時間、もちろん、人に聞くのは悪いわけではありません。わからないことがあれば、人に聞くのは当然です。人の意見を通して新しい視点が得たり、視野が広がったりなど思わぬ発見があるでしょう。自分の身近な見識や考え方を見るために、人の話を聞くことは価値を意味があります。途中や経験者による話にはきっと貴重な情報が含まれているでしょう。しかし、人の意見を聞いたとしても、あくまでアドバイスという程度に留めることが大切です。誰かの意見を盲信するのは危険です。誰かに決めてもらうということは、誰かに自分の人生を委ねることになります。あの人は信用できるから大丈夫と考え全てを隠し、何でも任せるのはよくありません。正しい選択の時がいいですが、間違った選択の時が大変です。自分の人生にもかかわらず、自分が責任を負わなければいけなくなります。あの人のせいだと責任転嫁をすることになる話が起きます。占いやうんくじで決めるのも注意です。占い師やうんくじを迷って、そうならば神様が悪いと言い始めることになるでしょう。自分の人生だというのに誰かに決めてもらうのは不自然です。自分のことが自分で決められない人に誰か幸せを与えるでしょう。自分で自分のことを決められない人に幸せをやってくれないのです。重要なことであることを自分で決めるのが基本です。決断には勇気と責任が伴いますが、幸せになるために必要なステップです。決めるのに時間がかかってもいいのです。自分が責任を負いながら一つ一つ丁寧に決めていってください。自分で決めたことは何でも正解です。たとえ表向きは間違っていたとしても、自分が信じたとしては正解です。自分で自分の生き方を肯定すると、メンタルが近いで生きる自信にもつながります。自分のことは自分で決めることで幸せが近づいてくるのです。自分のことは自分で決めるようにする。第20、30の方法、その15、普通に深呼吸をするのもいい。胸に手を当てて深呼吸をするのはもっといい。気持ちを落ち着かせたい時は深呼吸が効果的です。私たちが焦ったり慌てたりしている時、むしろ深呼吸が浅くなったり、慣れたりします。呼吸は自律神経が正常していますが、自律神経が乱れると呼吸も影響を及ぼします。意識的に深呼吸をすると少し酸素が生まれます。また、自律神経の興奮を抑える効果もあるため、心を落ち着かせることがあります。大きく息を吸ってゆっくり吐きます。大事な試合前やプレゼン前に深呼吸をすると実力が発揮しやすくなるでしょう。心を落ち着かせたい時、常に中間として取り入れている人も多いのではないでしょうか。さて、普通に深呼吸をするのもいいですが、ある動作を加えるともっと効果的になります。胸に手を当てて深呼吸をするのです。手を当てる時はできれば心臓の左の付近がいいでしょう。胸に手を当てると直接心臓を当たっているような感覚になるため、興奮や緊張を落ち着かせる効果が内蔵します。手のひらから足の直角が加わることで、自律神経の興奮を抑える効果がさらに高まります。これはプロスポーツの世界でも取り入れられているそうです。プロスポーツ選手の試合前、胸に手を当てながら気持ちを集中させている意味になることがあるでしょう。集中力を高める意味もありますが、落ち着きを取り戻して気持ちを安定させる意味もあります。普通に深呼吸をする人は多くても、胸に手を当てて深呼吸をする人は少ない。難しい動作ではありませんが、全く効果が違うので、ぜひ試してみてください。シンプルな動作ですが、効果は倍増です。気持ちを落ち着かせる効果的な方法を見せれば、これからもっと勇敢に生きられます。普通に深呼吸をするのもいいですが、胸に手を当てて深呼吸をするのはもっといいのです。心を落ち着かせる時は普通に深呼吸をするより、胸に手を当てて深呼吸をする。第20、30の方法、その16、嫌いなことはしなくてもいい。嫌いなものは食べなくてもいい。嫌いな人には近づかなくてもいい。嫌いな対象としたときどう対応するかです。一般論としては我慢しても嫌いと根性で乗り越える話が聞かれます。嫌いなことでも自己成長と自己実現のために頑張っておく方がいい。嫌いなものでも栄養と健康のために頑張っておく方がいい。嫌いな人でも人脈と可能性を広げるために早くなっておく方がいい。嫌いな人や物事があっても弱いはず頑張らなければいけない考え方があります。小学生の頃親や先生が嫌いな人や物事でも我慢するようにしてきた経験があるのではないでしょうか。もちろんビジネスが分かります。ビジネスでは個人的な感情は余計です。金銭が伴うことなら嫌いなことであってもそれの水準まできちんと仕上げる必要もあるでしょう。たとえ嫌いなお客様やクライアントであってもいいことをしなければいけないこともあるでしょう。ビジネスでは金銭が伴っているため付き合いに関わらず責任を持って最後までやり取りする必要があります。しかしプライベートでは違います。 来月からもっとわがままに生きていい。ビジネスは違って、来月はもっと自由な世界です。嫌いなことは仕方ありません。人には出てくるがあります。嫌いなことをしているのですが、好きなことをして休憩していた方が幸せです。嫌いなものも無理にされる必要はありません。強引に嫌いなものを食べたことで確かにするだけ。嫌いな食べ物を食べていたら自然と好きになったという話は聞いたことがありません。性的に別ないものを強制すると余計に嫌いになる時間になります。強引に食べられないものを食べたら無理に食べようとせず残すそうないでしょう。嫌いな人には無理に近づかなくても構いません。自分から嫌いな人に近づいても嫌いなするだけ。わざわざ嫌いな人に近づいて嫌いなするから好きな人に近づいてドキドキした方が嫌いです。嫌いなことはしなくてもいい。嫌いなものは食べなくてもいい。嫌いな人には近づかなくてもいい。わがままではありません。正直に生きているのです。性的に別ないことなら無理にならないような天命です。一度しかない人生です。できるだけ好きなものに囲まれている方が楽で幸せなのです。性的に別ないことなら無理にならないようにする。第30の方法、その17、たまには諦めてもいい。諦めることも価値もある選択。世間では諦めてはいけないという言葉をよく耳にします。一度始めたら途中で中断してはいけない。とにかく最後まで貫くこと。何なんでも最後まで責任を果たさなければならない。途中で全てはなかったと気づいても、憎い雰囲気が漂っていることもあるでしょう。特に自分の希望で選んだことなら、なおさら弱いは憎い雰囲気が漂うはずです。しかし、人間には限界があります。頑張ることも大切ですが、限界を無視した頑張り方は危険です。不可能に挑戦するのは勇ましくて立派ですが、不可能は不可能。2回も消耗品です。頑張りすぎて手を覚えると、体を壊す可能性もゼロではありません。特に健康問題はデリケートです。一度健康を失ってからでは、感知にならない時間がかかったり、時には手遅れになったりすることもあります。たまには諦めてもいいのです。これは無理そうだ。自分の限界を感じる。これ以上頑張ると体調に悪影響が出そう。限界を感じたらすぐに諦めましょう。身も体裁も気にせず、つまらない体を捨ててしまう。それは情けない姿に見えるかもしれません。恥ずかしい思いをすることもあれば、非難や気持ちを受けることもあるかもしれませんが、それでもいいのです。笑う人は笑わせておけばいい。言いたい人には言わせておけばいい。余計な意地を張って体を壊すくらいなら素直に諦めた方が賢明です。もし諦めにくいなら諦めることを全身と考えれば決断する勇気が出やすくなるでしょう。その時諦めたとしても、自分がレベルアップしてから最長戦すれば、さらに達成できるかもしれません。そのタイミングの達成にこだわらず、もっと長期的な視点で考えてみてください。たまには諦めてもいい。諦めることも価値もある選択です。現在を感じたら無理をせず素直に諦める。第20、30の方法、その28、あなたはもっと幸せになる権利がある。あなたはもっと幸せになる権利があります。わざわざ自分から幸せになる権利を手放していませんか。自分の足で歩く。自分の口で言いたいことを言う。自分の頭で考えることができる。自分の手で好きな字を書く。自分の心で感じることができる。時間の使い方、仕事の進め方、人の使い方、そして人生の生き方もあなたは自由になります。にもかかわらず弱気になって自分から幸せを手放している状況が多くなります。どうせ無理。できるわけがない。行動するだけ無駄。別に今しなくてもいい。お金がない、時間がない、やる気がない。行動しない言い訳を探し、諦める理由を探し、保守的になっています。せっかく幸せになる権利があっても、自分から手放すのはなんともったいないことでしょう。じっとしていては人生の前に進みません。行動する前から諦めては何も実現できません。せっかく命を体があるのですから、自分の意思で多くのことが実現できるはずです。自分の選んだ人生はなんと面白い道なのでしょう。そういう困難や苦難があったとしても、自分が選んだことが納得して受け止められるはずです。辛いことや悲しいことがあっても、自分が選んだことがきっと乗り越えられるでしょう。自分で選んだ道と気持ちの言い方はありません。そのことについて自分の意思で行動してください。自分に開いた幸せの可能性に気づいてください。あなたはもっと幸せになる権利があります。幸せになる権利を自分からせずきちんと言います。第20、30の方法、その19、楽な道を進むことになっても油断しない。自発的に体を作って楽を防ごう。うっかり楽な道を進んでしまうことがあります。自然な流れで楽な道に進むこともあるでしょう。読むことない事情で楽な道に進まないこともあるでしょう。楽な道は簡単です。快適で心地よい。悩む苦痛もない。頑張らなくても普通に過ごせます。緊張やストレスも少なくのんびり取り組みます。この状態がずっと続いてほしいと誰もが願うでしょう。楽な道は最高ではないかと思いますが、ここに注意があります。楽な道は別の方をすれば誰の道もあります。楽な道は快適で最高ですが、ストレスがなさすぎるのも問題です。楽だと油断がなります。油断がなると怠慢が出てきます。怠慢が出てくると怠け癖もついてきます。頭がぼっとして平和的になるでしょう。2回も精神も慣れる一方で、2回的に精神的な楽もあるのです。一旦怠け癖が出ると自分の道が難しくなります。怠け事がされるとして、立ち時間に落ち、楽する一方。楽な道の先には大きな落ち穴が待っているのです。楽な道を進むことになっても油断しないこと。楽な道を進むことになったら、自発的に体を作って楽を防ぎましょう。大きな体である必要はなく、小さな体で構いません。体の作り方は自由ですが、無理に管理することがポイントです。少し量を増やして自分を読んでみる。少し難度を上げて体を増やしてみる。少し精神を厳しくして自分にプレッシャーを与えてみる。適当な範囲でストレスを進めましょう。自分に道を譲るような状況を作ってみるのです。例えば、危険です。危険のない事故なら自発的に危険を設けてタイムプレッシャーを作ってみましょう。現段階の内容で楽しみながら取り組みます。緊張感とストレスが増えることで、能力や自己管理の向上が期待できます。人から与えるために自分から与えるための方がポジティブな要請を取り組みます。自分から与えるためならパワーが出やすくなるので、多少大きくても乗り越えやすくなります。もし都合が悪くなれば中断すればいいことです。もともと最初からなかった体ですが、中断しても大きな障害ないでしょう。楽な道を進んでいても楽を防ぎつつ成長できます。楽な道に進むことこそ自分を見せることが大切です。楽な道を進むことになったら、わざと体を作って適度にストレスを増やす。第20、30の方法、その30、嫌なことがあってもその日で終わり。私たちは時に嫌なことに遭遇します。そんな時、一番深い気持ちを気づくことになるでしょう。頭の中でやる気ではなかった、あの時こうしておけばよかったと思ってしまいます。思い出しては溜め息をつき、また思い出しては溜め息をつく。頭の中で何度も繰り返し考えてしまい、くよくよしてしまいます。数時間で収まればいいですが、内容によっては数時間、数週間に気づいてしまうことも少なくありません。しかし、むやみに嫌なことを言いたいのは危険です。くよくよする気持ちを気づいていると、出る気もなかなか出なくなります。嫌なことがあっても、その日で終わりにしましょう。気づけなければ、新しい一日が始まります。いつまでもくよくよする気持ちを気づいては、気持ちを立て直しにくくなり、グッドワークも悪くなります。嫌なことがあっても、次の日になれば忘れること。このグッドワークの大切さが大切です。もし自分に落ち込むならば反省すればいいだけです。悪い面なんですが、きちんと反省と改善なければ嫌なことは忘れてしまいましょう。むしろ積極的に忘れていくだけでないません。すぐ忘れることに申し訳ないと思う必要はありません。貴重な時間をよくよくしながら過ごすのが、あなたに申し訳ないことです。時間は毎日は進まないのですから、あなたの前を向いてあるべきです。これが自然の流れに従うということです。東から太陽が倒れたら新しい一日が始まったサインです。太陽が昇りについてあなたのテンションもどんどん変えていきましょう。昨日あった嫌なことは忘れ、気持ち悪いにしましょう。毎日気持ち悪いにすることで毎日新鮮な気持ちでいられます。嫌なことがあってもずるずる引きずらず明日になったら忘れる。第20、30の方法、まとめ、その1、余計なストレスを出して生活に余裕をする。その2、身を張るのをやめる。その3、意識として肩の力を抜く。その4、できるだけタイムプレッシャーを減らす。不安や心配を感じたときは何とかなるということで明るい気持ちを取り戻す。明るい気持ちで終わりにするのではなく実際に行動に移す。その6、マイペースを大切にする。その7、積極的に癒やしの時間を作り自分らしさを取り戻す。その8、気づくことを言われても真剣に受け止めず辛いと受け流す。その9、未熟な部分は恥をではなく誇らしくなる。その10、厳しいことを言ってくれる人を一人は作っておく。その11、休日は身の上を楽しむ。その12、困難よりきっと願う。その13、何かを作ることを大切にする。その14、苦労してもいいと思って人生を生きる。その15、失敗しても成功と呼んでみる。その16、競争の世界から抜け出し自分の世界に集中する。その17、頭が混乱しているときは内容を紙に書き出す。その18、前向きなことで勝利者に励ましたりする。その19、薬を飲むときは効果だと分からないように効きそうだと信じる。その10、誰かに幸せにしてもらおうと考えず自分の幸せは自分で賛同に行く。その11、自分に振り返る変化を素直に受け入れる。その12、普段から優秀習慣を心がけてどんどん気持ちを楽にさせていく。その13、腹立って優しさをしたくなったときこそ冷静な対応を心がける。その14、自分のことは自分で決めるようにする。その15、心を落ち着かせるときは普通に深呼吸をするように胸に手を当てて深呼吸をする。その16、性的に別ないことなら無理にならないようにする。その17、限界を感じたら無理をせず素直に諦める。その18、幸せになる権利を自分からせずきちんと出す。その19、何か道を進むことになったらわざと体を振って適度にストレスを増やす。その30、嫌なことがあってもずるずる引きずらず明日になったら忘れる。